今回は浅畑ウェットランドクラブの竹内紗恵子さんにお付き合いいただきます。おはようございます。
おはようございます。
竹内さんはこの静岡市の葵区にある浅畑というところに、大勢の方たちが関わって大事にその湿地を守ってくれてるんですけど、その中の団体の一つということになるわけですね。
はい、そうです。
でね、私久しぶりにその浅畑遊水地というパンフレットを開いてみたんですよ。そしたら昭和50年から巴川の治水施設として整備が始まりましたって最初に書いてあってびっくり。もう長いことやってるんですね。
はい、そうですね。
え、竹内さんはいつ頃から？
私はそんなにまだ長くないんですけれども、10年ぐらいですかね。
それでもね、はい、もうそんなにかかってらっしゃるんですね、じゃあご覧になってみて、やっぱりあの浅畑遊水地は変わってきてる？
そうですね、どんどん変化してますね。
ウェットランドクラブっていうと、もちろんその湿地ってことですよね。
はい、
まあ、浅畑沼から始まってるので、
はい、
確かに湿地だと思うんですけど、
はい、
あちこちに日本にも世界にも湿地っていうところがあります。このわざわざ湿地というクラブを作ったってことは何か理由があるわけですね。
そうですね、やっぱり湿地っていうのは、うん、まあ、あの人が手を入れない湿地っていうのもあるんですけれども、やっぱり市街地に近いところの湿地というのは、うん、人が関わっていろいろ耕したりとか草刈りをしたりとか、そういうのをすることによっていろんな植物や生き物が生育生息できる環境っていうのが作られるので、うん、そういったところが、いいところですね。
あちこち他の湿地とかも行かれるんですか？
そうですね、湿地行きますけれども、なかなかここまで市街地に近いところにある湿地っていうのはないですね。
はあ、遠くちょっと離れたところに残されてるとかっていうことはあるかもしれないけど、
はいはい、
じゃあそれがまずは特徴ってことですね、
はい、
市街地からっていうので、今またパンフレットに目をやりましたらね、静岡市の中心市街地から北に約5キロ、
はい、
確かにそうですよね、
はい、
だってそこからあの新東名の方に向かうとか、
はい、
それから、精神バイパスに乗るとか、
はい、
で主要のいろんな施設もあったりするから、
はい、
みんなが普通に暮らしているところにボーンってあるんですもんね。
そうですね。
そっか、それでいてあれだけの自然が残ってるっていうことは、やっぱりそれに人の手が入ってるから、
はい、どうしても人の手が入らないとどんどんこう植物が、うん、あの林になっていっちゃうんですよね。
でも人が
沼地でも、はい、あの植生繊維の関係でどんどんどんどん、うん、あの林になってしまうので、うん、やっぱり人の手でこう刈ってあげたりとか耕したりすることによって湿地というのは保たれていることになります。
まあ、浅畑遊水地っていうのは最初ちょっとご紹介したように巴川の治水施設っていう大事な役割があるので、
はい、
つまり水をたたえないといけないわけですよね、
はい、
そのためには林になっちゃまずいわけですよね、
はい、貯水量がなくなっちゃいますからね
だから静岡市や静岡県がもちろんいろんな造成工事するけども、
はい、
それだけじゃダメだと、
はい、やっぱりそういうところに人とこう関わりながら、うん、こう共生していくというか、そういう治水だけじゃなくってみんなでこう楽しんだりとか関わっていくところとして、うんうん、浅畑は本当に今いいところに変化していってると思います。
あ、今そう言われてふと気づいたんですけど、超巨大ビオトープってことか。
そうですね、はい、
みんなね、自分の庭とかにもちょっとしたビオトープ作りたいみたいなことをおっしゃる方もいらっしゃるのに、
はい、
あそこに実は超巨大なビオトープがあるんですね、私たち、
はい、
はい、あ、とても広いので、
はい、
全体像を掴んでる静岡人はそう多くはないと思うんですけど。
そうですね、いろいろあの第一から第五校区までありますけれども。
5までありましたか？
はい、5までありますね、はい、それぞれ利用の仕方とか、そういうのがもちろん遊水地としての機能っていうのが一番なんですけども、
うん、
それ以外はやっぱりちょっと少しずつ違ってますので、
そこにいろんなその目的を持った方が入ってきてくださって、
はい、
そのうちの一つということですね、
はい、
今浅畑ウェットランドクラブはどのくらいの皆さんがいらっしゃるんですか？
人数的にはでも何人っていうのがちょっと難しいんですが、はい、でも前3年前にここでお話しさせていただいたよりはちょっとこう活動する人間が増えてきまして、はい、まあ、10人ぐらいは活動してくれてるかなという感じがありますね。
それは何でしょうか、気づいた方がいらっしゃるんですかね、魅力に。
どんどんこうやっぱりそこの湿地の魅力に取りつかれた方が入ってきてくれてそれで若い方もやっぱり学生さんも在学中だけとかっていう形でも関わってくれているので、うん、そういう関係でやっぱり増えてきたり若い人もだいぶ入ってきてますので、うん、それがこう呼び水のようになって、うんうん、増えてますね。
嬉しいですね、はい。また朝方遊水地の話題がニュースとかに取り上げられることも増えてきてますよね、
はい、やっぱりいろんな人が集まって、まあ、拠点としてまず朝方緑地というのがあるのが一番重要ですし、
あ、なるほど、はい。まあ、これは、皆さん場所わかるでしょうかね、流通センターがあったりとか、するところをこうずっと回っていっていただきますと、はい、朝方緑地っていう今は、はい、ちゃんとハウスができて、
はい、
うん、皆さんが活動したりと駐車場もできて、はい、子どもたちの遊び場もあったりとか、はい、いい公園ですよね、
はい、
うんうん、これは、うん、注目の一つかもしれませんね、
はい。
駐車場足りないってさっき言ってますもんね
そうですね、今夏になってすごく暑いもんですから満車になることはないんですが、まあ、春と秋はもう本当に満車どころか、なんかちょっと行事をやるとですねすごく人が集まってですね、駐車場も今もう一つ増やしましたし、
あ、そうですか、
はい、まあ、ちょっと歩きますけれども、うん、そういったところが増えてご家族連れでやっぱり来て一日中楽しんでいただけるっていう利点がありますの で、うん、 そうですね、そういった方がたくさん来てくださってますね、
うん、あそこ春は桜並木で桜祭りやってくれますし、
はい、
もう本当に手の届くところにあるのでね、はい、楽しめますけど、あと蓮の花が咲くっていうので、
はい、今ちょうどすごく綺麗ですよ、
ね、はい、朝早く行くと、
はい、特に朝咲きたてのを見ると本当に綺麗ですので、うん、なかなか昼になると暑くなってしまいますのでゆっくり見てられないっていう感じになりますけども、うん、周りも草刈りして歩きやすいようになってますので、うん、ぜひ今、特に6月の下旬から咲き始めて今7月ですごくいい時期ですので、はい、皆さん行っていただきたいですね、
う
ん、
そうですね、はい、でその周りを回っていくと静岡転換神経医療センターとか、
はい、愛
犬立子ども病院の方にぐーっとこう行きますけれど、そして竹内さんたちが活動するのは
今は第三校区と呼ばれるあたりと、うん、やっぱり朝畑緑地内、うん、その2箇所でやってます。
あ、そうなんですか、
はい、
はい。これどんなことやってるんですか。
第三校区の方はやっぱり水葵をもともと守ろうということで私たちの会っていうのは、やり始めましたので、うん、その水葵を増やすためにいろんな活動をやっていて、去年、重機を入れてかなりこう撹乱して新たなところを撹乱してもらいましたので、うん、こう種とかから毎年種子って言って結構土の中に古い種子が残ってるんですけれども、うん、それが発芽して水葵とか貴重な植物が発芽してきてますので、うん、そういったところの管理をやったりとかですね、うん、やっぱり今ちょっと特定外来として長江鶴のゲートが幅を利かしてきてしまってますので、うん、それが私たちの保全している区域内に入らないように、うん、もうゼロにすることは難しいんですけれども、これ以上増えないようにという形で、うん、皆さん力を合わせながら活動してます。
そうなんですね、
はい、
で今お話がありましたけれど、
はい、
つまり何か植えたりとか移植したりっていうことではなくって、
はい、
そこを重機で掘り返すなんていうと、はい、なんか植物に悪いのかと思っちゃうけどそうではなくて、そういうことすることによって、
はい、
そこにもともといた、
はい、
花や草の種なんかが、はい、土でこう掘り返されて芽吹いていく、てはい、これはすごいことですよね、はい、植物の力強さ感じますね、
はい、
で先ほど言ったニュースなんかでね最近よく取り上げられているのがもう一つ、はい、オニバス、
はい、
あれは、それこそこれもいつどこに出るかよくわからない。
そうですね
植えてるわけじゃないから、
はい、でなかなかその一つの池の中でずっと生育ができないということで、うん、まあ、最初2010年から見え出したんですけれども、で、
一回ね絶滅しちゃったのかみたいなこと言ってましたもんね、
はい、で2020年で、まあ、ほぼなくなってしまって、で 生息域外保全ということで近くの小学校さんとか、うん、富士の国地球環境史ミュージアムの中庭とか、うん、そういったところで、うん、あの生育させながら一年草ですので、はい、種を毎年花を咲かせ、種を作り、うん、っていうことを繰り返してそういうところで保存してますので、うん、それを今戻す作業というのをやっています。
あ、今年はどうですか。
今年はですね、ここ数年の努力の結果、種から発芽した個体もありますし、うん、この1週間前ぐらいに、富士の国地球環境史ミュージアムでもうかなり大きく育った株をですね、うん、鉢のまんま持ってきてそれを移植するということをやりましたので、うんうん、今年はぜひ皆さん、8月、7月の下旬ぐらいから見に行っていただけると大きな葉っぱを見ることができると思います、
うん、本当にこうなんかチクチクしたような、はい、お皿のような葉っぱが、はい、浮かんでますよね、はい、あれは一年草ってお話だったんですけども、はい、どういう環境、どういう気温が好きだったりするんですか。で、
水温的には結構高い水温を好みます。それなので生育し始めるのがやっぱり5月の中旬以降ぐらいからこう浮いてる葉っぱが見え出してきて、それでだんだんと、最初細長い葉っぱなんですけれども丸い葉っぱが出てくるようになり、
あ、水田と同じだから、はい、閉じてるような感じだね、くるっと巻いてあるような、
はい、うんうん、まあちょっとウサギの顔みたいな細い葉っぱがこういう形で、はい、だんだんとこういう丸い葉っぱに、
ね、持ってきてくれます、は
い、なってるんですけれども、うん、そういった形で、まあ、丸い葉っぱになるとやっとトゲが全体的に出てきて、ちっちゃい葉っぱの時はあんまりトゲがないもんですから、そこでなかなか、苗を持ってきて生育させても、今アメリカザリガニがすごく多くてですね、
あれも実は外来なんですね。
はい、外来ですね、はい、それがですねチョキチョキ切っちゃうんですね、水草を。
なんていうことを、
は
い切るのが好きなんですか、食べるんじゃなくて。
切るのが好きで、今年も、小学校から持ってきた苗を植えて、うん、それはちょっとトゲがある個体、少し大きめの株を移植したんですけれども、はい、もうザリガニがチョキチョキするのを目撃した人がいるので、うん
はい、こいつが犯人だって、はい、現行犯だって。
そうですね、アメリカザリガニなのか、それともミシシッピアカミミガメなのかとかって言ってたんですけども、現行犯
だった
逮捕じゃないですけれども、うん、なんかアメリカザリガニがチョキッと切ってるシーンを見ましたというあれがありましたので
何、はい、だったんでしょうかね、はい、うん、そういう癖があるのかもしれないですね、
まあ、ハ
サミがあるから、
はい
うん、じゃあ、少ししっかりしてから、
はい、
ザリガニのハサミじゃとても切れないようになってからのがいいってことですね、
は
い、
でも今年はちょっと太めで本当にトゲがあるんですけども、それも切られてしまったので、
あら、まあ、
はい、相当ちょっと大きくしないと難しいんだなということを感じました。
そうですね、じゃあちょっとの、はい、ザリガニ釣りいっぱいしていただいて。
そうですね、子どもたちが今一生懸命ザリガニ釣りを浅畑緑地ではしてくれてますので、うん、それでそれをセンターハウスへ持って行って、そのまま元に戻さないという形で、
うんうん、駆除の一環もリリースしないようにね、
はい、はい、そういうこともやってくれてますので、はい、だんだんとそういう豊かな他の生き物、特に日本の生き物たちが生育生息できる環境というのができてきてるなと思います。
本当に一つで生きてるわけじゃなくて、何かを守るっていうことは全体のつながりの中で守っていかないといけないってことですよね、
はい、
うん、ちなみにその水葵から始まったって話でしたが、水葵の方はどうですか、は
い、水葵の方も、うん、オニバスと一緒で一年草なもんですから、うん、発芽して花が咲いて、種を作ったらまた枯れてしまうっていうのがあって、うん、そういう一年草っていうのはやっぱり撹乱して耕したりとかしないと、他の植物の背が高くなってしまうと、追われちゃうと全然出てこなくなってしまうんですよ。
だって水葵ってそんな背が高い植物じゃないですよね、はい、こうプカプカしてる感じで、はい、割と何でしょうか、少し頑張って伸びたタンポポくらいの感じの
もうちょっとありますか、ね、背高くなるとこのくらい花咲く時期にはなってるんですけども、30
センチ以上になるかな、
はいはい、栄養大好きですので、栄養がいっぱいあるところでは大きな葉っぱになります。
そうなんだ、はい、じゃあ彼らを見るとはい、そこの土の様子もわかる。
そうです、そうです、はい、
へえ。で、じゃあ他のがいっぱい、 生えすぎちゃうとお日様がもらえない、はい、栄養も取れないってことになるってことは、はい、やっぱり人の手が大事。
そうですね、人があの泥遊びでもいいんですけれども、うん、こう入ってかき回すことによってそういう一年草の植物っていうのは生えてくるので、もう関わりを終えあのやらなくなってしまうと、もうすぐ2年目から出てこないという形になってしまいますので。
正直ですね、はい、人間遊びに来てって待ってるわけですね。
はい、そうですね。
あ、遊びに来てって言えばまたこの夏休みあるんですって、オニバス観察会。
はい、今年は8月に、いつも8月か9月かっていう形でやってるんですが、うん、今年は8月の17日日曜日に、はい、オニバス観察会をやる予定です。まあ、オニバスの生態的なこととか、朝旗との関わり文化、
うん、
あのオニバスって実を言うと食べれますので。
どこを食べるんですかこれ。
あの葉っぱの柄の部分、まあ、葉柄と呼ばれる部分を、はい、あのちょうど茎のように皮を剥いて、それで食べたりとか、実を食べたりとかできますので、
はい、それはまだ無理ですよね。
そうですね、なかなかそこまでは難しいですね。
じゃあそんなお話もあったり、はい、で実際に見に行ったり、
はい
はい、8月17日どこでどうやるんですか。
朝旗緑地でやる予定ではいます。
あ、じゃあのセンターハウスの方に行けばいい。
そうですね、もう少ししたらしっかりとことが決まりますので、うんうん、センターハウスに問い合わせていただくと分かるような形で、チラシもそこに置く予定ですので、うん、また見ていただければと思います。
じゃあ事前の申し込みになるんですかね。
はい、
あ、そうじゃね、それで興味を持った人はまた仲間に入っていただけると何よりですよね。
はい、
ちなみにあの静岡でこうやって活動してくださってますけれども、
はい、
県外からとかも結構お客さん見えてるみたいですよね。
そうですね、あの視察もだいぶ来てるみたいですので、あの海外から、
あら、
はい、うん、もちろんあの日本も来てますけれども、うん、そういったあのすごくいい例として取り上げられているところになりますね。
市民も一緒に活動してるっていうのでね、
はい
は
い、
竹内さんたちはあの朝旗ウェットランドクラブとして1年間ずっと活動してるわけですよね。
はい、そうですね、はい、毎月活動日っていうのがあって、
毎月に1回くらい、
ま、毎月1回やってるんですけれども、うん、まあ、それ以外にも、あ、ここのところ力入れなきゃいけないよねって言ったら2回に増やしたりとか、うんうん、あのその時々によって毎月あの会議もやってますので、その話し合いの場で今日はあの予定通り活動日にやろうとか、うん、あ、もうちょっと増やそうとか、そんな感じでやってます。
うん、じゃあそういうのも朝旗緑地の、センターハウスで様子分かりますかね。
はい、そうですね、
うん、はい、あそこが情報集積所になってくれてよかったですね。
はいはい、もう情報発信してくれますし、あのつながりもありますし、あの本当に助かってます。
そうですね、はい、でオニバスの様子っていうのは、じゃ あの私たちは普通に朝旗緑地とかに遊びに行っても、
はい、
拝見することはできることはできる。
はい、あの触れ合いの水辺っていう、うん、あのそれぞれに名前がついているんですけれども、うん、体験農園があったりとか、その中で触れ合いの水辺の、南側のところに木道があって、はい、そこに池があります。うん、その池に今オニバスが生育してますので、ぜひ見ていただきたいです。
そして、周辺にアメリカザリガニがいるようでしたら、
はい、
駆除するつもりで釣っていただいて、
そうですね、
で、はい、釣り上げたらこれはセンターハウスに持って、はい、決してリリースしないでください。
はいはい、
ということですね。
はい、
でまたあの長江鶴のゲートっていう本当にあの随分と悪どい、
はい、
まあ本人たちのせいじゃないんですけどね、はい、きっとね、
はい、
あの大変困る、はい、頭を悩ませるような植物がはびこってますので、
はい、
辺りにあるものをこう分からずにこう変に引っこ抜いたりしない方がいいってことですね。
そうですね、まあ、今のところもちろん朝旗緑地には入ってませんし、うん、ただ第三工区と呼ばれているところとか朝旗川には入ったり、うん、そこを起点として巴川の下流域まで、うん、あの増えてしまってますので、まあ、長井鶴のゲートあの調べていただければ出てくると思いますので、うん、そしたらあのむやみに取らないで、まあ私たちあのだんだんと駆除していきたいと思ってますので、うん、見守っていただくという形がいいんじゃないかなと思います。
ね、はい、というふうにしながら私たちも自分たちの大事なこのふるさとに、
はい、
いろいろとある宝物、
はいはい、
一緒に守っていけたらなというふうに思います。
はい、ぜひご協力をお願いしたいです。
今朝もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
朝旗ウェットランドクラブの竹内紗衣子さんでした。